町内の横断的な連携で市民サービスの向上を、公明党高橋良子、所属4名賛成。はじめに長期にわたる予算編成作業、資料作成にあたられた職員の皆様に感謝申し上げます。伊沢市長就任初の予算は、これまでの市の課題に積極的に対応しつつ、守るべきものは守るという姿勢が強く伝わるバランスの取れた予算と評価したい。臨時財政対策債の借り入れについても、未来にわたって必要な事業を先送りしないためのものであり、姿勢の弾力化を図るためやむを得ない判断と認識する。ただし後年度に負担を求めることになることから、26年度の財政運営において以下4点について改善や努力を求めたい。 1. 財政計画後期3年の変更について検討を進めていただきたい。 2. 経常経費の無駄は必ず生じてくるとの視点を持ち続け、内部経費の縮減をはじめとする不断の改革に取り組んでいただきたい。 3. 自治体の経営努力が反映される傾向が強い市町村総合交付金や広告収入確保など財源の確保拡充に取り組んでいただきたい。 4. 財務書類を積極的に活用し、財政の見える化を進め、他市をリードする取り組みに期待する。いずれにしても国分寺駅北口再開発に関わって平成29年度の清算までは厳しい財政運営が続くことは間違いなく、その上で26年度は工事の無事故安全第一を大事にしつつ、事業費の圧縮に向けた努力をお願いしたい。職員の意識・行政改革について、職員は部・課レベルでの事業の進行管理を徹底し、市民のために事業の成果を上げることに万全を期し、機構改革による効果的・効率的な行政運営を。公共建築物一元化管理は、すべての公共施設の調査を行う年であり、今後の新しい会計手法にも密接に関わってくるので、市民に丁寧な情報提供、合意形成に向けた取り組みを願う。がん検診については、無料クーポン事業未受診者に対しては、コールリコール制度の活用で受診率向上に努められたい。防災については、備蓄食料など消費期限のあるものは廃棄を含めた年次計画立案を要望。また学校で子どもたちに試食の機会の設定を。災害協定の市内協力者の拡充も求める。集団回収はさらなるゴミ減量が求められる中、行政コスト抑制や回収団体にも収益が得られる双方に良い手法、周知拡大を進めるべき。市民の健康保持には、食育、運動など健康な生活への意識改革が急務。さらに健康診断の定期受診で早期発見治療に、ジェネリックやレセプトデータなど積極的な導入を求める。分バスについては、北町ルートの26年内試験運行開始に期待は大きいが、万葉けやきルートも早期実現を求める。情報システムについては、セキュリティリスクの認識が甘く、XP を切り替えるまでの運用の指導徹底を。また、システム保守委託は、全庁的な委託の使用、実績を確認し、精査を求める。歴史的大雪については、市が行った除雪への対応が認識されていない。市民に安心いただくためにも、周知及び今後の対策を求める。職員の皆様には、緊張感を持った正確な事務執行と横断的なチームワークで市民の信頼を得ていかれるよう強く望み、賛成の討論とする。ずさんな仕事が原因の歳入ミスは容認できず。政策市民会議国分寺、皆川隆子。所属3名、賛成1、反対2。 予算編成全体では、26年度予算はこれまでの枠配当予算を見直し、ゼロベースでの予算積み上げ方式を取り入れた点や、平成18年度以降、8年ぶりに臨時財政対策債、約4億3000万円の借り入れが特徴といえる。繰越金の半分を財政調整基金に、ゴミの有料化に伴う手数料や、小金井市からの広域処理の支援金の一部を公共施設整備基金へ積み立てる方針は、手堅い財政運営の姿勢が伺われる。みなし家父、婦人夫、控除適用開始、補助金復活。子供が親の婚姻の有無で差別されないよう、みなし家父控除、保育、学童費に適用。DV シェルター補助金等復活は評価する政策だ。市長就任初年度予算に対し、多岐にわたる質疑。行政の最高責任者であり、提案者として、市長自ら積極的に答弁に立つ姿勢は、会派としても評価する。一方、高齢者の生きがい交流事業、指定管理者制度、入浴事業についての考え方、市政50周年に関わるイベント等の予算計上についての質疑で、担当より明確な答弁が得られないのは残念。西国分寺東側の自転車駐車場を条例に位置づける点。分バスの料金等重要事項を協議している地域公共交通会議を要項設置から条例化への考え方。農業防災面からの活用を予定している井戸については、関連部署で協議し、二重行政にならないよう課題を整理する旨の答弁。生ごみ減量施策の今後の市の方針等の質疑での積極的な答弁。国分寺北口再開発事業で平成29年度に約61億円の保留省処分金の一般会計への繰入れ金についてはなし崩しに使うことなく財政調整基金への積み増し、他の使途についても明らかにすべし。財政フレームも通常30年度までの推計だが35年度までの数字を示すようにとの質疑でも前向きな答弁であった。自転車駐車場利用料計上ミスは仕事のあり方の問題、過去の公金横領事件の反省はあるのか。本予算議案は初日の歳入ミスの指摘を受け議案撤回再提案となった。その大きな要因に一部閉鎖となる自転車駐車場の利用料を本来減額すべきところ、前年度よりも増額計上、自転車駐車場閉鎖は市民に不利益を生じる事態だが、市民の立場に立った仕事との自覚がない。経過についての質疑で、課長は700台もの自転車が使用できなくなることを認識していたにもかかわらず、数ヶ月間、担当への指示なく、部下からの報告、連絡、相談もないことが判明。当時の記録の有無も不明。勤務中の外出規定のある市の服務規定15条や地方公務員法36条にも反し、仕事のマネジメントは皆無といえ、計上ミスにつながった。国民健康保険関係資料の度重なるミスは、その信憑性が失われた。臨時財政対策債の借り入れは緊急措置で本年度のみの借り入れか否かの問いに市長は明言を避けたが、借りないようにする旨の答弁もあり疑問が残るばかり。行政の仕事のあり方として不適切な自転車駐車場問題、国保会計、臨時財政対策債に関わっても疑問が残り、本予算は反対。他方、臨時財政対策債は本年度のみの答弁を評価し、市長の改革の取り組みを期待する。ただし、来年度借りる場合は、しかるべき判断を下すとし、賛成の表明もあり。市民の暮らしを支える市政に抜本的な転換を、日本共産党国分寺市議団、 河野治、所属3名、反対。日本共産党国分寺市議団を代表いたしまして、平成26年度国分寺市一般会計予算案に反対の立場で討論をいたします。さて、本予算において、求められていたものは、消費税の増税や年金の削減、生活保護費の削減など、市民への負担増に対して、国分寺市が市民の生活を守り、市民の所得を支えながら、市民の暮らしと福祉を活性化させること、ひいては日本経済を内需主導型の経済につなげるための予算配分にすることは何よりも大事になっています。この点で本予算については、全市政において続けられてきた強引な市民生活予算の削減、枠配分方式について変更を行い、地方交付税の代替えである臨時財政対策債の発行に踏み切ったこと、そしてその結果として公益団体や福祉団体への補助金削減などの転換、認可保育園のさらなる増設、特別養護老人ホームの建設、非正規職員の処遇改善、小学校のトイレ改修設計の予算を計上したことなど、不十分ながら一定の前進はあるものと考えます。しかし、一方で国民健康保険税の度重なる増税や、公立保育園の民営化、公立学童保育、児童館の指定管理者への移行、福祉センターや元町プラザ、西町プラザの指定管理者への移行、生活保護受給者や高齢者への入浴券の支給削減や、利美容サービスの削減、奨学資金の廃止など、全体として福祉の後退を全市政から引き継いでいる予算だと言わなければなりません。この結果は平成24年度において比較できる7つの市の中で、市民1人当たりの福祉費や扶助費全体で最下位、個別に見ても生活保護費と老人福祉費は最下位、児童福祉費においても平均よりも少ないというところに現れていますが、抜本的な転換こそ求められるものです。一方で国分寺駅の北口再開発において莫大な費用がつぎ込まれ、またこれからも借金を重ねることが行われている結果、市民一人当たりの生活インフラ、国土保全の額、土木費は1位になっています。にもかかわらず、本予算案では都市計画道路3412号線の調査設計市内の幹線道路、緊急輸送道路と橋梁などの総点検などを計上し、都が進める都市計画道路328号線や3411号線、346号線の立体交差と合わせて開発偏重型予算に傾いていると言わざるを得ません。市内の生活道路、歩道の確保やバリアフリーなどを中心に改善の要望は多く上がっていますので、道路政策を全面的に否定するものではありませんが、幹線道路中心の計画や現在の財政状況、これまで市民生活に負担を押し付けてきたことから考えると、バランスを欠いている予算であり、大きく精査が必要だと言わなければなりません。安倍政権が進める国土強靭化政策、東京都のオリンピックに名を借りた開発型都政と連動して、大型公共事業の都市集中が起きれば、被災地の復興に向けて大きな足かせになることも大きな問題です。以上の視点から本予算案には反対といたします。